今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラー、ミュージシャンの矢郷義明と、ロシアから来た美しすぎる翻訳家、ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハロー社っていう名前もう慣れちゃって、みんなもハロー社ってロシア語のなんかミドルネームなんだろうなみたいな感じで。
そうですね、名字かミドルネームだと思ってる人多いらしいですよね。そうじゃないと。
そうじゃないんだけど、あのハロー社に似た他の言葉ってまだたくさんあるんですか？
そうですね、
良いっていうとか美しい、可愛い、いろんなこう表現で、
まあ状況によって使う言葉は違いますけど、例えばどういうシチュエーションですか？
あの美しい人が歩いてるみたいなのはハロー社でいいの？
あ、そういう時はクラシーバヤ。
クラシーバヤ、
はい、
へえ。それはどんな
美しいという
美しい、はい、美しい、
そうですね、
男の人が女性を歩いてるのを見ると、そう、今の
そうですね、そうですね。
ああそう、女性の方がかっこいい男性を見るとハロー社じゃない？
違いますね、そういう時は。
あ、なんて言うんですかそれは？
まあその人との関係によりますけれども、
通りすがりでこう、
あれ、まあ、全く知らない人ですね。
うん、そうそう、
多分何も言わないと思います、ね、
なんで何も言わないですか？
言葉を出して
黙ってんの？
まあ多分目で合図を、
目で合図あのその人に直接じゃなくてですね、あの歩いてて友達女性2人でいた時に、
はい、
あの人がかっこいいねみたいな。
あ、そうですね。
そんな時はどう？
まあいろいろあるんですけど、まあ例えばクルトイとか。
クルトイ、クルトイは何？何
かっこいい。
あ、かっこいい。
クール。
あ、クール、
そうですね、
クールって。
そうですね。
あのアメリカだとかっこいい人のこととかをホットっていう。
あ、ありますね。
言うじゃないですか、はい、ああいう感じの言葉ってあるんですか？
多分そういう時は、まあ、もし女性同士話している場合、
うん、
まあなんかお金があるねとか、なんか
お金があるねどういうこと
これやめましょう
お金があるねってどう？はい、というわけで色田さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、というわけでですね、先週は新生会富山病院の二村先生に出演していただきましてですね、いろいろ素晴らしいお話お聞きしましたけども、その前の2月1日の放送分まではですね、気候とかが人々の人間形成とかにすごく影響を与えますねという話をしてましたね。
してましたね。
はい、食べ物とかね、旬の食材があったりとか、住宅が違ってたりとか、気持ちが変わったりとか、そういういろいろ四季が人間の命の変化の表現をしているねみたいな話をしてましたけども、今週はですね、その季節から人柄、富山県にイローナさんが来られて、
はい、
富山県の方、射水市の方の人柄というか人間性というか、そういう部分でなんかこれ特徴的だなっていうようなところありますかね？
そうですね、まあ、私は富山市ですと5年間住んでいました、
はい、
で射水市ですと7年間住んでいました。あ、まあ、今も住んでるんですけれども、大体富山の県民性っていうのは、
はい
はい、まあ、真面目だなと思いましたね。
真面目ですね、
はい、あの射水市も富山市もそうなんですけども、うんうん、なんか真面目な人が多いなっていう印象を受けました。ただその富山市と射水市に住んでいる人の違いはあんまり分からなかったですね、まあ、よくその呉葉山を境になんか、
よく知ってますねそ
うだ、なんか人柄が変わるとかっていう話聞きますけれども、はいはい、私あんまり分からなかったんですが、矢後さん そのこと、いやご存知ですか？
わかんないですよ。呉葉山越えるとなんか方言がちょっと変わるとか、それはちょっとわかりますけど、人柄はみんな一緒、そんな変わんないかなと思ったりもするんですけど。
そうですよね。
ただ西側にこう行くと、石川県側に近寄ると石川県っぽいような感じはしますね、はい、
あそうですか。
石川県の方と富山県の方また違う感じしますね。ちょっとおしゃれ。
そうですね、シャレ度が違いますよね。
シャレ度がね。そうでしょう、
はい、
富山の方はおとなしいですよ ね、
そうですね。
だからその性格から来るものなのか、服装とかもみんな同じような格好してるみたいな、
ありますね。私もそういう感じがしますね、
うん、あやっぱりそうなんだ、はい、逆にロシアの方ってイローナさんがそこに住んでてこういう特徴がありますよとかあります？
そうですね、まあそれは難しい質問なんですけども、うん、なぜかというとそのロシア人って言ったら多民族なんですよ、ね、あ
はいはいはい、
ロシアっていうのは多民族の国で大体190ぐらいの民族があるそうなんですよね、ロシアでは。なのでまあこれはロシア人の人柄だとかこれはロシア人の国民性だとか言い難いんですけども、うん、まあ、ただ私よく覚えているのは日本に来てばかりの頃に、まあ、学生だったんですけども、うん、学生同士で集まってご飯食べたんですよね、はい、ランチかなんかで、まあ、その時に私当然みんな持ってきた分をみんなのテーブルに置いてそれを分かち合ってシェアしながら食べるんだろうなとちょっと思ったんですけれども、うんうん、まあ、そうじゃなくて、みんな持ってきた自分の分を食べると。
あ、そうなんだ。
まあそれはなんかあ違うな、もうそれをはっきり覚えていて、まあロシア人のこの心の広さっていうんですかね。でも今ってなって多分その場でこう、うん、食べ物をシェアするのはちょっと迷惑だろうなとか思うんですけども、はい、まあ初めて来た時はちょっとそれは驚きまして、まあロシア人は心広いなって感じました。ロシア人だったらみんなシェアして、まあみんなこう自分が持ってきた分をこうあげながら、まあランチかなんかするんですけどね。
ああそうですね、うん、韓国の友達とかもそんな感じですね。
ああそうですか、
うん、うん、アメリカに行くとそんな感じではないですね。
なんかアメリカに長い間、
うん、長いというかいたんだけど、うんうん、自分の分は自分の分。
そうですね。
ですよね、うん、なんだろう、そういう感じがありますね、うん、あなんかそういうのってやっぱりその住んでる土地のなんかこう気候とか、はい、それがこういろいろ人間形成とかに関わって文化も変わっていったことで、
はい、
いろいろ変わってるのかなとか思ったりもして、
はい、うん、あそれはもちろんあると思いますね、うん、まあ、この間もずっと話していた気候はすごい影響があるんですよ、はい、気候地理もすごい影響もありますし、まあ歴史、長い歴史ですよね、
はい、
まあ、その戦争だったりとかそういうこともありますし、あと宗教とかもそうですし、まあたくさんのことに影響されて、まあ、長い間そういう国民性というものが出来上がると思うんですけども、でもやはり、まあ、ロシアなんかでは多民族だから、はいはい、まあ、難しいと思うんですね、こう一つこれだっていうのを、
はい、そのロシアってやっぱり多民族で多文化になるわけじゃないですか、はい、そうするとそういうコンセンサスみたいなものが国で取りにくいっていうのがやっぱりあるんですかね。
どうでしょうね、まあ、ある詩人がいたんですけど、ロシアの詩人がいて、はい、あのトゥッチェフっていう人なんですよね、はい、でその人言ってましたのは、その人ロシア人、自分でロシア人でありながら言ってたのは、頭でロシアのことを理解することができませんと、
はい、
そして内面の尺度で測ることもできませんと、うん、まあ、その人自身ロシア人なのにもう頭で理解することができない。まあそういうことを言ってまして、とても有名な言葉なんですけど、まあそれを頭に置きながら、うんうん、まあみんなこう生活しているんですよね。
うーん、 そうですね、なんかやっぱりその政治に関わる人たちって、はい、いろんな文化の人たちをまとめて、はい、まあ、その住みよい国づくりみたいなことを考えなきゃいけないので、うん、やっぱりそのいろんな文化をこう汲み取りながら舵取りをされるんだと思いますけど、日本の場合はその、はい、ロシアほどの多民族国家でもないので、うん、まあ、コンセンサスっていうのはアンケートで賛成、はい、反対どっちでもないみたいな、はい、この3つあるじゃないですか、
はい、
大体このパターンで、うん、組み上げるんじゃないかなと思うんですよ、日本の場合は、うん、で地方に行けば行くほどやっぱ保守的になるので、はい、まあ、富山も一応地方になるので、うん、反対賛成どっちでもないっていう感じで、どっちでもないっていう人が多いかもしれない。
そうですよね日本的
あ、やっぱり そう思うんですね
、はい、
うん、どっちでもないみたいなね、うん、ありますよね。なんかそれが当たり障りないみたいな。
まあそれはでも和っていうものを、まあ、尊うことから来てるんじゃないかなと思うんですけど
ね。すごいですね、いろんなさんよく知ってますね、はい、そう、和をもってたっとしとなすっていうやつですね。
そうですね、聖徳太子が言ってました。
すごいすごいね、もう色田さんは。そうそう、やっぱりその和というものを崩す人のこと嫌がられますね。
そうですね、うんうん、大事だと思いますよ、
うんうん、逆に海外の方とかだとその和の中に入るとき一つちょっとステップがいるのかもしれないんですけども、はい、またこの番組などで、まあ、そういうステップが、
そうですね、
少なくなっていくように皆さんとこう寛容に町づくりとかねしていければいいなと、お役に立てればいいなと。
そうですね、
思いますね、
う
ん、はい、
そうであれば嬉しいですね、
ね、はい、はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。最後は世界の偉人先人の言葉を学ぶ今週の名言のコーナーでございます。今週はですね、リチャード・ニクソン元大統領が言った言葉です。人間は負けたら終わりなのではない、やめたら終わりなのだ。
うん、うん、
あのイロナさんトレーニングとかするんでしょ。
あ、一応ジムに行ってますけど、はい、
あのトレーニングって目標を立てるけど本当の目標って続けることですよ、
うん、
トレーニングし続ける、
ね、継続が大事。
そう、うん、勉強とかも何でもそうかもしれないなと思って、
うん、そうですね、諦めないこと大事ですね。あ、
そうですよね、うん、はい、というわけで今週も名言学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。お相手は矢郷義明と
イローナでした。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
それでは良い一日を。